ずな人の誠実はその人を導き、裏切り者の横綱はその人を破滅させる。
改めましてもう一度おはようございます。雨にもかかわらず、ご一緒に礼拝できることを嬉しく思っています。今日は当てにできる人という題でお話をしたいと思うんですが、私の、知人の中で会いますと、いつも自分の故郷田舎の素晴らしい自然を語り、また果樹園のおいしい果物の味を語り、別れ際にはいや中西君、季節になったら果物送るからねと必ず言いつけてくれる友達がいるんですね。ただ一向に実行しないという当てにならない友達なんですね。で今日はですね、当てになる人とはどういう人のことを言うのだろうかということをですね、ご一緒に聖書から見てみたいと思います。では一言お祈りしてご用意します。天の父なる神様、あなたの御言葉が今朗読され、あなたの御言葉の真理を私ども聞きたいと願っています。お一人お一人の状況に照らし合わせて、あなたが下世の語るところを自由にお持ちくださり、またそのところを導いてくださるよう心から祈ります。今からの時を御手に委ねて、尊いイエス様の御名を通してお祈りをします。アーメン。世の中で安心して何事かを任せることができる人というのは、やっぱり何と言っても誠実な人だと思います。すぐな人の誠実はその人を導きとあるように、誠実な人というのがやっぱり信頼できるんじゃないでしょうか。ただまず最初にお答えしておきたいことは、誠実さということで、誤解をしやすいというか、間違った誠実さを持ちやすいというか、そういうところがあるのではないかなと思うんですね。というのは、教会の腕になる方というのは、大概真面目な人が多いです。誠実でありたい、こう思っている方がたくさんいらっしゃると思うんですね。で、そういうことですから、聖書の誠実と、また一般的な誠実とちょっと違うところがあると思うんですね。実はこんな話があります。江戸時代の古い話ですが、岡崎城の城主であった水野忠義公という殿様がいるんですね。で、この殿様の下で働くところの無類の忠義者、天野半九郎という武士がいました。6時起床と決まっておりましたが、5時に起きて殿様のためにいち早く洗面用にと、たらいを用意し、それだけではなくて、湯を寒い時にはきっと入れて待ってるわけです。お殿様が出かけるとなりますと、馬をさっと用意し、もう至れり尽くせり一時が万事、そういうことなんですね。誰よりも早く起き、誰よりも早く仕事をし、誰よりも準備万端整えてお殿様に仕えてきたわけですね。ところがですね、この天野半九郎がお殿様からお役御免を仰せつかってしまったんですね。憤懣にやる方ないですね。それで天野はお殿様の前に出まして、お殿様、これは一体何事でございますかと、私は殿様の御ためにとですね、一途に励んでまいりました、なのにこのお役御免とは承服できませんと言って必死で訴えたんですね。その時にお殿様がこう言ったんですね。お前の奉公はお前一人の奉公じゃ。他の者をしのいでお前一人が奉公すればよいという奉公じゃ。世は型が張ってかなわん。もうよいわ。と言ったというんですね。彼の誠実はですね、自分一人の、一人よがりの、自分が一生懸命頑張っているという自分の正しさに固執する固い意地張った、そういう誠実さなんですね。こういう誠実さっていうのは、 その人は一生懸命やってるんですが、相手は思っているほどは喜んでないわけです。それがまた見えない。わからない。自分一人が頑張ってるんですね。だからその自分の頑張ってる誠実さが相手が理解してくれなかったりすると、もう怒り出すわけですよ。どうしてあなたは私の誠実、一生懸命やってることが分かってくれないのと。ということになってしまうんですね。この誠実、先ほど言いましたような天野半九郎のような誠実というのは案外あるんじゃないかなと思うんですね。自分一人が頑張っている。これが正しいと思っている。相手は喜ぶだろうと思っている。だけど相手はもうしんどいと。いうように、お殿様だったらお役ごめんなんていうようなことをやりかねない。そういうような場合があるわけです。で、聖書が今、すぐな人の誠実という言葉がありましたが、誠実という言葉の元々の意味は、二つの言葉の合成語なんですね。信仰という言葉と真実という言葉の合成語なんです。例えば英語で、誠実というのを faithful とこう言いますね。舌を挟んだり唇を噛んだりして難しい発音ですが、これは、言語にもよく出ている言葉でもあるんですが、faith というのは信仰という言葉なんですね。で、言語もまたそういう言葉から誠実が生まれてきているわけです。英語の場合、ただ一つの意味がここに載っているわけですけれども、神の御心は何かという神の側の側面、そういう理解が必要なんですね。私は一人頑張って誠実を表しているつもりだけれど、相手は本当に役に立っているのかな。相手はどういう気持ちでいるのかな。神の御心はどこにあるのかな。という、そういう、まあ、聖書を調べる。聖書が語っている愛について理解する。そういう点が必要なわけですね。神の側の側面を理解するという信仰という点は必要なんですね。天野半九郎はもうひたすらもう周りは見えない。自分がこうしていく、したらお殿様は喜んでくれるであろうという自分の理解、自分の誠実、自分の固い地張った一人よがりという面が拭われない。だから頑張ってる分だけ報われればいいけれども、報われなかったら腹が立ってくる。そういう誠実さなんですよね。で、もう一つのことは真実というのは、相手の真の必要を真実に知るということでしょう。それが理解されて、自分はこうすることにおいて正しいと思い、相手も喜ぶだろう、自分も得意分野だと思ってやっていたけれど、相手はそれほど喜んでないんだな。相手の喜ぶことはどんなことだろう。それは対夫であれ、対妻であれ、対親であれ、対子供であれ、対職場、学校、あらゆる世界で、そうです。そういう理解というものがとても大事なんだということなんですね。確かに誠実ということは大切なことでありますけれども、間違った誠実を生きやすいので、この聖書の言う誠実の理解というのを覚えていただきたいと思うんですね。それでは第二にですね、見たいことは、この誠実さというのは、誰が誰に求められるのかということなんですね。聖書を読んで、ちょっとあちらこちら開けますが、まず人間が創造主であられる神に対して持つべき誠実さというのがあるんですね。ヨシュア記というところの24章、ちょっと前に戻ります。24章の14節、第3版ですと、410ページ。第2版ですと376ページですね。ヨシュア記の24章の14節。よろしいでしょうか ?410 ページ。第2版ですと376ページに当たると思います。ではお読みします。今あなた方は、主を恐れ、誠実と真実をもって主に仕えなさい。あなた方の先祖たちが神の向こう及びエジプトで仕えた神々を除き去り主に仕えなさい。つまり、私たち人間が創造主であられる 生ける誠の神に対して誠実をもって主に仕えていく。人間が求められている大地は神に対する誠実なんですね。しかしそればかりではなくて、リーダーにも求められる特質でもあるんですね。リーダー、さらに戻りますが、出エジプト記というところを開けていただきますが、18章の21節、出エジプト記の18章の21節、ページ数を言いますと128ページ、第2版ですと117ページになります。そう、出エジプト記の18章の21節、お読みします。あなたはまた、民全体の中から、神を恐れる力のある人々、不正の義を憎む誠実な人々を見つけ出し、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として、民の上に立てなければなりません。今から3500年前に、神がモーセに言われた組織ですね。それぞれのリーダー、長に求められる特質、性質の中に、誠実な人々というのが教えられているわけですね。だから皆さんが組織においてリーダー足らんとする、あるいはリーダーであるという時に必要なことは、部下に対する誠実さなんですね。あるいは不正を働かない正しさなんですね。信仰と真実ということでしょう。そういう誠実な面がリーダーになければならない。聖書を読みますとね、リーダーは能力に従ってというのではないことに気づかされるんですよ。才能、何かが特別にできる、それはリーダーの特質ではありません。リーダーに求められるのはこのような誠実さなんですね。一人一人を見ながら何が必要であるか、どんなことを助けてあげたらいいのか、そういう理解が必要なんですね。リーダーばっかりではなくて、3番目に上司や勤めに対しても誠実さというのは要求されるわけです。今度は大きく飛びますが、旧約聖書のダニエル書というところの6章の4節、1459ページ、1459ページ、1459ページ、ダニエル書というところの6章の4節、第2版ですと1339ページにあたりますね。ダニエル書の6章の4節、ここでは忠実さという言葉がありますが、言語では同じ誠実さという言葉と同じなんですね。よろしいでしょうか。6章の4節お読みします。大臣や大使たちは国政についてダニエルを訴える口実を見つけようと努めたが、何の口実も欠点も見つけることができなかった。彼は忠実で、彼には何の怠慢も欠点も見つけられなかったからである。ダニエルが訴えられていくんですけれども、ダニエルの生活の中に、仕事生活の中に、上司に対して、この場合は国王ですが、決定見つからなかった。彼は忠実でという言葉が出てきますね。上司から信頼されていたんですね。彼に任せれば大丈夫だという、そういう誠実さというのがあったということなんですね。ですから誠実という言葉は、私たちが社会においても、対人間関係においても、持つべき大切なものであるということがわかると思うんですね。そうしたならば、この誠実さは一体何をもたらすかという次のポイントを見てみたいと思うんですが、箴言、先ほど読んでいただいた聖書の言葉の中に、すぐな人の誠実はその人を導くとあります。どう導くかは聖書は書いてないんですけれども、その次の区から、裏切り者の横島はその人を破滅させるという言葉と対比して考えるならば理解できると思うんですね。つまり、誠実な人というのは人生を 豊かな祝福で導かれていくということです。破滅には至らないということなんですね。そこで、信玄だけに限って、今日はもう、あっちらからこっちから、聖書引っ張って申し訳ない。大体私は1箇所か2箇所ぐらいとどめてるんですが、今日はどういう魔が差したのか、5箇所も6箇所も開けてしまうことになりますが、お許しいただきたいと思います。信玄のですね、私たちが導かれる、誠実な人がもたらされる祝福ですね。それは第一は、人の命を救うということなんです。信玄の14章の25節。信玄の14章の25節。1075ページですね。信玄14章の25節。誠実な商人は人の命を救い出す。欺く者はまやかしを吹聴する。誠実な商人は人の命を救うっていうんですね。これは社会的なことも意味しているでしょう。あるいは霊的な意味としてイエス・キリストにある救いというものをもたらしてくれる。それは弁舌爽やかなそのような喋り口とか、うまい具合に説得するということではなくて、誠実に祈り、誠実に証しをしていくという生き方、そういうキリストの商人というのは、必ず命を救っていくんですね。皆さんの中で、愛する家族のために救いを求めている方々もいらっしゃると思います。それは、あなたに求められるのは誠実な態度なんです。誠実な商人というのは、人の命を救うって約束をしています。私は、牧師として皆さんの証を聞きながら、あるいは自分の牧会の人生の中で、教会の方々が、もうダメだと思っていた人々の中に、最後の最後で救いに預かったとか、あるいはまた、こんな奇跡的なことが起こったとか、そういうことを通して信仰を持たれた方々の現実をよく知らされてまいりました。それは、あなたが特別に才能があって、特別にキリストの救いを上手に伝えるという、そういうことではないと思うんです。そういうことで人は救われていかない。いや、むしろあなたが誠実に神に祈り続ける。神に証を、人々に証をし続ける。そういうあり方が、誠実な証人が人の命を救うっていうんです。さて、二つ目の約束は何かというと、それは、霊的な健康と社会的な信用です。信玄の21章の21節。もう少し後ろの方を見ていただきたいと思います。信玄の21章の21節。信玄の21章の21節ですね。お読みします。正義と誠実を追い求める者は、命と正義と誉れとを得る。誠実な人は、社会的な、あるいは健康、霊的な命、溢れる生き方、それと正義と誉れって書いてあります。これは、社会的な称賛であったり、あるいはまた、社会的な地位、信用であったりする。私たちは誠実な人の約束されているところの祝福というものを無視してはいけないと思うんですね。誠実な人というのはそのような祝福を得ると言っています。三つ目、それは永続的な繁栄なんですよ。信玄29章の14節。ここが三つ目の信玄が語るところの誠実な人への約束ですね。信玄の24章の14節。よろしいでしょうか。誠実をもって寄る辺のない者を裁こう。その王座は常しえまでも固く立つ。王様に言及されてはいましても、王様ばかりではない。先ほども見ましたようにリーダーであったり、あるいは部下であったり、また人間として誠実なものというものは、 必ずその支配しているところの働き、オーダーは常しえまでも固く立つというんですね。だから誠実に生きるというのは、こんなに素晴らしい祝福を私たちにもたらすものなんですね。だから皆さん、いろんな人生で困難があったり、難しい時が出てくると思いますけれども、今日信玄が強調している誠実さ、これがどのような祝福をもたらすものであるかをしっかり知ってですね、誠実に生きていこうという強い覚悟、これを覚えていただきたいと思うんですね。じゃあ最後にですね、この誠実さというのはどのようにして与えられるかということなんです。じゃあ決心して、よし、これから誠実になっていくぞとこう言いましても、一番最初に申し上げましたように、あの江戸時代の天野半九郎のような人間的な誠実に生きる危険性もあるわけです。人間の誠実というのは、打算的であったり、あるいはまた一時的であったりするわけですね。違う情報が入ってきたり、違う状況になってくると、もうやめたというような思いになってしまう場合があるわけですね。そういう時に、聖書の言葉を読みますと、素晴らしい約束がある。先ほど、今週の御言葉を読みました。御霊の実は、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。聖書が強調していることは、誠実というのは人間の生来、もちろん持っているものではあるけれども、人間の生来持っているものは報われなかったり、うまくいかなかったりすると、途端に脈なくなってしまう、そういうものなんですね。それに対して、神が約束しているのは、御霊の実としての誠実なんです。御霊の実というのは何かというと、イエス・キリストを信じ、受け入れて、キリストは私は幹であり、あなた方枝ですと言われるように、私たちがキリストという幹につながるならば、大地から養分が幹を伝わって枝に入り、枝にブドウの実、あるいは何らかの実を結んでいくでしょう。神が本来あなたの生活の中に、人生の中に、誠実という実を結んでくださるわけです。だから私たちの強調したいことは、誠実を結ぶぞと頑張る必要はない。むしろ、神を受け入れ、キリストとの交わりを持つということをいつも気をつけていくならば、本来、あなたのうちに誠実な実は実ってくるんですね。そして、あなた自身が信用を得る。あなた自身が立場を得る。繁栄を得る。信頼される。そういう良き実、社会的な、健康、こういうこともまた得るんだと聖書は言うんですね。こういう言葉を持って終わりたいと思います。良い行いという種をまけば、良い習慣という実を生み出し、良い習慣という種をまけば、良い生活という実を生み出し、良い生活という種をまけば、良い品性という実を刈り取る。だから、あなたが一番最初にすべきことは、キリストを救い主として受け入れ、神との生きた交わりをするということです。そこから始まります。すると、良い習慣が生まれます。聖書を読む習慣、祈る習慣。その中に命が宿ってきます。そして、それは習慣となったものは生活になります。今日は聖書を読んだけど、昨日、明日は聖書をやめるというようなことはあまりなくなるでしょう。必ず読むようになるでしょう。必ず祈るようになるでしょう。日曜日教会に来るようになるでしょう。そうした生活が生活を生み出す。そうすると、それは品性になってくる。つまり、誠実という実を結ぶようになると聖書は約束しているんですね。そのような、恵みを得て、今日のお言葉を持って終わっていきたいと思いますね。お祈りして、声を終わります。